マリカです。
カエデです。
モカです。
ユカです。はい。前回に引き続き。
はい。ユカちゃん、進行。
はい。
はい。お願いします。
では、カエデちゃんのニュースから。
じゃあ、
お願いします。は
い。いきます。
フィジカルスタジオのメンテナンスが3月にあります。今回は、スタジオのペンキ塗り、リノリウム張り、2階のフロアリングなどを予定しています。日時は3月11日火曜日10時30分から17時30分。3月12日水曜日13時30分から17時30分。3月17日月曜日10時30分から17時30分。3月19日水曜日10時30分から17時30分となっています。時間を作って協力してください。岩井先生脚本の1471のシェイクスピアの情報、公演情報です。公演日時は3月5日水曜日19時から、7日金曜日19時から、8日土曜日14時からと19時からとなっています。場所は福岡市中央区にある大名クロスガーデンです。前売り券は大人2000円、当日2500円。学生1500円、当日2000円、ペアチケットは3500円で前売り券のみとなっています。表現学科の岡本直香さんが出演されている映画シーオブラブ、糸島に魅せられての上映会についてお知らせです。5月23日金曜日19時から、24日土曜日14時からと18時からの全3回福岡女学院大学エリザベスリーホールにて上演されます。学生大学生以下は500円、大人は800円です。お時間のある方はぜひどうぞ。
ありがとうございます。
すごいよね、あの表現学科の、
うん、岡本先輩。
岡本先輩。
映画？
うん。そう、映画、うん。
え、すごいね。
そう。多分みんなの印象は、鹿の島の時の、
引率に来てくれた、ね、先輩。
うん。あの、岩井先生にビンタした時のね。
あ、覚えてる。
そう。あの時の印象が強いんじゃないかなと思うんだけど、うん、モデル活動とか。
へぇ、知らなかった。
あとはその、まあ、岩井先生も所属されてるアントン・クルーのさ、
うん、
劇団の、うん、の、にも所属して、まあ、らっしゃるというか、まあ、
うん、
出てらっしゃる。し、
うん、
まあ、その、今言った映画、
うん、
シー・オブ・ラブっていうのにも出てらっしゃって、いろいろな活動をされているんですけど、
すごいね、
うん、
全然知らなかった。
うん、こんな身近にそんなすごい人がいたと、
うん、
すごいよ ね、
うん、でもなんかその今、
うん、
ああやってさ、
うん、
そういう劇団アントンクルーとかの、
うん、
でこう芝居とかされてるじゃん、
うんうん、
でもなんか大学1年生の時は全く全然興味なかったらしくて、そう、で舞台制作だっけ、
うんうん、
そうそう、1年の時の授業、
うん、
あれを取って、あれがきっかけでそういうお芝居とか演劇に興味を持ったらしいんだよね、
うん、
それからだそうです、
うん、大学1年生、
うん
うん、すごいね。え、それでそこから劇団とか入ったり、
いや、なんか最初は先生に誘われて、
そうそうそうそう、
なんだ、ので、
うん、
岩井先生と一緒に、
うん、
あーすごいね、
うん、
そうで、モデルは、
うん、
先輩からやらないかって誘われて、
うんうんうん、なんか
やり始めたっていう、
うん、アートフェスタのイメージガールとかを、
すごい
やってて、
細くて背高くて綺麗だもんね。
そうそうそう、綺
麗だと思ってた。
第一印象がそれだった。
うん、そうそう、あとはブライダル誌のメロン、
うん、
にも迷子今。
すごい。
らしいよ。
買いたいけど買ったらちょっと勘違いされる。メロン。
すごいよね。なんか学生やりつつ、うん、舞台女優もするし、モデルもするみたいな。
うん、すごいよね。
ね。うん、
で、鹿の島のお手伝いも、してくれてね。うん、
多忙だね。
ね。
ね、うん、ラジオに来てもらった時にちょっと手帳がチラッと見えたんだけど、
うんうん、
うわーって書いてあった予定が。
やっぱそうなんだ。
J と一緒、うん、
ね。
ね。
J も、
うん、
多忙。
多忙です。
多忙で、ね、
うん、で。しかも、うん、うちの学科の授業で、なんか、これ楽しいみたいな、
うんうんうん。
こういうことやっていきたいって思えたから。
うんうん、
やっぱ受ける授業によって、ね、環境とか全然違う。くなってくるだろうし、
うんうん、興味持つ持たないも、
うんうん、
出てくるしね。
ね、
いや、
それは将来にね、うん、つながったら
大事だね、大学。
うん、うん、私も舞台制作ちょっと撮りたくなった。
お、
うん、
あ、
うん、あ、そっか、撮ってなかった。
私も撮ってなかった。
うん、
そっかそっか。
あ、そっか、ゆかちゃん撮ってたんだ。
うん、私は撮ってた。
そうやったね。
興味は？
なんか大変なのもあったけど、
うんうん、
やっぱ何やり遂げた後の達成感みたいな、
うん、
なんかそういうの結構大きかったから、
うん
うん、またやってみたいなとか思う。いや、楽しかったよ、
うん、
いや大変だったけど、
うん、
やっぱうちの学科の人が多かったのかなって思
う、うん、うちの学科ほとんど、
あ、
であと先輩とか、
うん、表現学科の先輩とか、うん、
やって、
うん、
私裏方だったけど、
うん、
役者の人とかも言語からどんどん出てて、
うん、
みんな頑張って作ってた。
うん、ね、なんか岡本さんは、うん、その、そういろいろな活動されてるけど、
うん、
あの、とか事務所とか所属しないで、全部自分でやってるって。
あ、そうなの？え、管理とかも？
管理っていう
か、
うん、そうそうそう。
すごい管理みたいな。
うん、だからなんか、こう自分で、履歴書出してオーディション受けて、
うん
うん、
全部。
へぇ、
まあ、そういうことだよ。
うん、ね、されてるって、うん。
すごいね。
で、その、相手側との連絡も、直接自分で取ってるらしい。
うん
うん、へぇ、だから、あれでしょ、あの、編集者の方と、
そうそうそう。
直接やり取りをするみたいな。自分でスケジュールを考えて、時間考えて、うん、
自分の競馬で直接、うん、
すごいね、
うん、いやできないわ、
うんうん、
できない ね、
ね、でも自分の責任になるしね、なんかできなかった時とか、
うんうん、
ね、
でもまあ
それをこなしてるっていうのがね、
すごいよね、
すごい、
うん、
本当に、
うん
うん、まあ大人になったら、大人になったらっていうか、もうだんだんそういう自分で管理しなきゃいけなくなるからね。
うん、
まあ、そうだね。
吐いて。
今の岡本さんのそういう環境、
うん、
のきっかけっていうのが、今の私たちぐらいの時からだから、
うん、
それもなんかすごい、すごいなって思う。
うん、
なんか今の私じゃ考えられないなって思うし、その全部自分でやるっていう行動力も、
うん、
真似できないなって。
うん、
うん
うん、
確かに、
うん、
自分たちでも変え、うん、変われるっていうことだよね、
うん、
誰かに言うとね、
うんうん、今からでも、
うん、遅くないと
嫌だ
まあまあ、
うん、
でさ、あんだけさすごい綺麗じゃん、
うんうん、
でもあの美貌は別に気にしてない。
あ、そう、
努力っていうの
してたんだよね。
なんか夜ご飯を、まあ、ちょっと早めに食べて、
うん、
まあ、夜遅くは食べないようにしようぐらいらしい、
うん、それぐらい。
あ、それぐらいだって。特に何かしてるわけでもないけど、でもなんかね、学年上がるにつれて痩せていったって言ってたよ、う
ん、え、なんで。いいな、
忙しくなっていくからとか。
あ、そういうの。
どうな
の。え、あと年齢もあるんじゃないか。
年齢もあるのかな。
うん、
へー、
いや、結構さ、あの、中学高校の時ってさ、ぽっちゃりしてない？みんな。
うん、うん。
ぽっちゃりっていうか、なんか顔丸く。
なんか太りやすいよね。ニキビとかも。
そうそうそう。
できるし。
肌荒れね、
うん。うん。だから、うん。まあ、だんだん、
うん。
うん。
徐々に。
シュッて、顔もシュッてするんじゃないかな。みんな。
あれかな、なんか、自分のしてることとか、身の周りをキュッてしていったら、顔も引き締まっていくみたいな。
あー、
センサー。
あるかも。
周りの環境。 あるかもね、
うん、とか自分の意識とか、
うんうん、そうだね、
多分歯を、
うん、そういうので顔がキリッとしそう、う
ん、でもなんか実際そうって聞かん、なんか自分の本当の顔って見れんやん、
うん、
鏡逆やん、
ああ、
うん、
そういうことか、
そうそうそう、で写真もまあ写真では見れるけどさ、
うん、
結局それ止まってるし、
うんうん、そうだね、
そう本当に今の自分の顔っていうのは自分で見れないらしいから、
うん、
周りが周りで変わっていくみたいな、
う
ん、ほう
って聞いたことあるけど、
で
もなんかそうなのかなって思う、
なんか芸能人とかも最初なんかあんまりパッとしない人でも徐々にずっとテレビ出てたらすごいキラキラなっていくよね、ああいうのもあれかな、環境っていうのかな、
うん、
そんな、
あでも、
うん、
急に話ぶっこんでいい
今いいよ
そのなんかスキンケアとか、
うんうん、
特に気にしてないって言っても、
うん、
多分モデルとか見られる仕事じゃん、
うんうんうん、
だから多分自分の意識が変わっていって、
うん、
なんか自分でも気づかないうちに
あ
う、うん、してるかもっていうのもあるよね、
うん、その人にとってはそれが普通だけど、
うん、
ってことでしょ、
うん、そうそうそう、
みんなやってないことでも
そうそう、
あ、うん、あるかもね、
ちゃんと規則正しく生活してたりとかそういうレベルかもしれないけど、
うんうんうん、
そういうことだったりするかもみたいな、
うん、
うん、
食生活とかもね、
うん、いや私もぐっちゃぐちゃだもん食生活とか
いや、うん、私もぐちゃぐちゃだけど細いじゃんね、
違う違う、最近ねあのニキビ増えたんだって、
あニキビ、
うん、最近すごい、
チョコレートとか言うよね、
あ言うね、チョコレート、
あでもなんか、
う
ん
う
ん、
カカオがいっぱいなったらいいんでしょ、チョコって、
へ
え、あ90何パーセントみたいなめっちゃ苦いやつは、
うんうん、
なんかチョコレートダイエットって聞いたことある、
う
ーん、あーなんか聞いたことあるかも、
ね、チョコレートってね、うん、直接的な原因じゃないって聞いた、あのニキビ、チョコレート食べたらニキビ増えるとか言うじゃん、
うんう
ん、でもあれって結局ストレスが溜まるから、
うん、
糖分が欲しくなってチョコレート食べちゃうっていう、
うん、
だからもともとそのストレスでニキビができるっていう、
あ
循環、
あ
って聞いたよ、
特にチョコに罪はないと
ですね、
うん、
あとなんだろう、虫歯とかもチョコ食べるとなるって言うじゃん、
うん、
あれもなんか違うらしい、
へ、
別にそんな害はないぜみたいなことを聞いたな、
まあ、ちゃんと歯磨きしないからとか、
う
ん、
磨き残しかな、
うん、
まあ、そういうのかな
うーん、
チョコってさなんかみんなすごい好きでいっぱい食べるからさ、
うん、
なんかいろんな罪をかぶせられてる
そうかもね、
うん、そうかもね、うん、最後チョコの話になったけど
あまあまあ、
うん、
美人からチョコの話
まあね、そんな先輩もいるからね、
うんうんうん、
自分たちもね今からでも間に合うんだよ、
う
ん、
し、なんかあんな先輩になりたいなって、こや後輩から憧れられる、
うん、
憧れられる、
合ってる、
うん、ああいう先輩になりたいなって思うし、
うん
うん、後輩できるし、うん、
ね、
確かに
ね、
やばい
やばい、
うん、
や
ばい、ほう、頑張りましょうね、
頑張ろう、はい、よ、健康健康健康健康健康、ネットラジオ。でも最近オリンピックも始まってね、
うん
うん、
日本も結構メダル取ってて、
うん、
ああうん、そうだね、
ね、すごいよね、
うん、
今、
うん、
タイムリーで7個、
うん、あ、そうなんだ、
金が1個かな、
うん、羽生
羽生、
うん、
と、
うん、
銀
なんかさ、なんか日本最年長の41歳のスキーの男の人を取ったよね、
うん、
マジ、
うん、銀メダル
すごいね、41歳、
41歳、
うん、
お父さんだよ、もう、
そうだね、
年
齢
的にね、お父さんだね、
本当だ、
うん、でもまた4年後出ますみたいなこと言ってたし、
すごい、
ね、すごいね、
すごい
すごい、
あ、でもなんかその41歳のその人って確か団体の時にメダル、金メダル、
うん、あ、うん、昔のオリンピック、
うん
うん、
取ってるけど、でもその時に、うん、なんか直前に怪我かなんかで出れなくて、
うんうんうん、
でなんかチームは金取れたけどみたいな、だから個人で金取りたいっていう話だったと思う、確か、
うん、なんか、うん、そうね、
うん、
なんかスキー強くない、
うん、なんかね、
うん
うん
うん、
ジャンプ団体、
うんうん、
も銅メダル、
おお、
だね、
16年ぶりらしいけど、
おお、すごい、ね、
すごい、うん、16年
うん、すごい、ね、長いね、
うん、
3歳だよ
16年前
あの新しい競技私見てたんだけどさ、
うん、
あれ結構、あれもなんていうの、雪系っていうの、スキー系っていうの、
滑っていくやつだっけ、
そうそうそうそうそう、
人間自身が氷の道をシャーンっていくやつ、
シャーンっていく、
あ、それまた違うやつ、うん、
なんか平均台みたいなのがあのスキーの途中途中にあったりして、で途中飛んだりもするんだけど、うん、結構面白かった、あれ、
あのマトリョーシカあるやつ違うか、
あ、それ、それそれそれ、マトリョーシカあるやつうん、でもなんかね、うん、すごい危ないそうだった、
うん、
怪我とかするよね、
怪我とか、そうそうそうそう、
へえ、結構スレスレだったよね、
うん、
マトリョーシカ、
マトリョーシカ
え、それを避けていくっていうやつ、
いや、上を飛んでいってたよ、
うん、基本飛ぶ感じ、
うん、飛んで避ける、なんか横にずれるっていうより飛んで、
う
ん、
そうそう、飛び越えていくみたいな、
ほー、
うん
う
ん、
へえ、うん、怖そうだね、
うん、見てる方もちょっと怖かった、
ドキドキ、
うん、
でもね、オリンピック出る人ってやっぱその分努力、
そうだよ、
うん、してるんだろうし、
うん、
ってなんだっけ、スノボ、
うん、
でなんか15歳の人、
あ、それあ、はいはいはい、
15歳だよ、
15歳、41歳もいれば15歳もいる、
うん、若
っ、若いね、
ね、
そんな子がメダル、
メダル取った、
うん、しかもオリンピックだからね、
そうそう、銀メダルでしょ、
うんうんうん、
世界で2位だよ、なんか才能もあるんだろうけど、
うんうんうん、
その分努力の才能もなんかあるんだろうね、才能だけあってもさ、
うん、
努力せんしなかったらもうどんどん抜かれていく、
うんうんうん、
じゃん、いやー、いいね、努力難しいよね、
難しいね、
本当に
エジソンも言うしね、
そうだね、
うん、
そうだね、
同じ競技のね、
うん、
3位の人も18歳かな、
お
お、だったかな、銅メダル、
そう、見た見た見た、
あ、見た、
うん、いや、なんかね、お母さんがその3位の銅メダルの人のお母さんが話してるのを見た、
うん、
あ、そう
どう
その お母さんが本人じゃないのに次は金メダル取りますって言ってるのを見た
すごいね
あれはちょっとびっくりした
選手もすごいけどね、お母さん、両親、親もすごいだろうね、毎日送り迎えしましたみたいな、
あの3位の、
うん、
うん、なん
か往復10時間かけて、10時間みたいな話を聞いた、
うんうん、
でもなんかその道で行きたいって子供が言って、
うん、
それを認めてくれるのがすごいと思う、なんかいくらさ、うん、周りの子たちの中で上手でも、
うん、
それで食べていけるかってなったら世界で見たらどうか分かんないけど、
うん、そうだよね、
親として多分すごい不安だと思うだよ、子供いないけど
そうだよね、
うん、いや、そういう寛大な親になりたいね、なんか行きたいっていう方向に進めさせてあげる、
うん、
いや、選手もすごいけど、
うん、
親もすごいと思う、
うん、
なんかそういう家庭も多くない？なんか例えばサッカーだったら、
うん、
結構サッカー一家だったりしない？
あ、うん、
わかる、親もすごいとか、
うん
うん、
もあるよね、
2世とかね、
うん、
あるね、
あのね、吉松郁美さんって知ってる？
あ、うん、モデル、モデルじゃない、
うん、
なんだっけ、
ミスインターナショナルの
2012
年のあの優勝グランプリ、うん、そう、佐賀の、
佐賀の人よね、
そうそう、
佐賀の、
でその人のお父さんがうち母校の先生
を
やっ、まあ、今は違うけど、うん、やってた時があって、
で、私が3年、まあ、去年、一昨年になるんか、高3の時だから、うん、に、吉松郁美さん、私の高校に来て、あの、お話、みたいなのをしてくれたんだけど、その時に聞いたのが、その、お父さん、吉松郁美さんのお父さんが、陸上だったかな、
うん、
で、オリンピックに、その、出れるか出れないかみたいな。ので、その、確か日の丸を背負えなかったのかな、怪我かなんかだったと思う。それで私が背負うって言って、
うん、
その自分にできることって言って、あのミスインターナショナル。で、世界一位だからね。最初その日本で1位になって、すごいわーってすごいなったけど、あの、その世界の前、日本と世界の間の時期に、うちの、その、母校に来て、話聞いたんだけど、
うんうん、
で、その時に、世界取ってきますって宣言されて、本当に有言実行で1位になって、
うんうん、
なんかすごい、その、意志が強かったんだよね。オリンピックも一緒かなと思って、
そうだね。
選手一人一人の意志、もう強いんだろうなって、
強くなきゃやっていけないよね、周りみんな強い人だし、
心折れそうになるもんね。
心折れるよね。
精神が強くないとね、ああいうのは多分そうね、
なんか日本で強いって思ってても、海外行ってたら、
そ
うでもねえよみたいな、
ね、
よくあるだろうし、その中でねできるってすごいよね。
ね、才能と努力と精神力。
ちょっと私にはないかなって
思う。いやでも今からでも大丈夫だよ。
スポーツって限らず、
そうだね。もっと広く。
そうだよ。
なんかね、自分にまあ言ったら転職に就くのが一番とかさ、そういうのでなんか見つけたいなって思う。見てたら、オリンピックとか。
そうだね。
ていうか、やりたいなっていう気持ちになってくる。ね。スノボとかね。
ね。
行って、やりたいなって思う。あそこまでうまくはできないだろうけど、
いやでも、
してみたい。
体動かすのもね。
ね。
楽しいし。
適度に動かすのは大事だし。
でも一番さ、めっちゃ話題になったさ、羽生選手が全然出てきてなくないって思った。
なんか日本人の男子でのフィギュアスケート界では金メダルを取った人が一人もいないらしくって、で前ちょっとテレビで見たんだけど、羽生選手がまだちっちゃかった頃、まだ男子で金メダル取ってる人はいないから、僕が金メダルを取りたいですって言ってて、
すごい。
そしたら、さらっとね、取っちゃって。
うん。
すごい、
すごいね。
メダル取ってなかったってのもね。
あ、意外だね。
なんか、金メダル以外はあるらしいんだけど、金メダルがなかったらしい。で、本当に世界初の日本人の男子金メダルを。
羽生選手は、あれだよね、震災にあった、県の出身だから、
仙台、東北だよね。
そう。
東
北の出身だから、その、震災にあった人たちのためにも、撮りたいって言ってらっしゃったから、なんか有言実行
だね。
すごいね。
同い年だよ。
同い年だよ、ほんと。19だよ。
しかも、羽生選手なんかベタベタ塗り替えてるよね、記録。
ああ、すごいね。ショート世界初の高得点でしょ。
そうそうそう、
100点超え。びっくりした。
びっくりだよ。
オリンピックだけじゃなくてもさ、もうなんか自己ベストとかもすごいどんどん塗り替えてって。すごいなと思う
ね。これで目標達成して終わりじゃなくて、また次を求めるその、力がすごい。
なんか最高得点を出したショートの時、ショートが終わった時でも、なんかもうちょっとなんかこうしたいみたいなことを話してたから、 いや、まだ、まだ行くか、みたいな。うん。すごいびっくりした、うん、今年の、あれだね、オリンピックは、オリンピックのフィギュアの男子、うん、すごかったね。うん、あの、うん、なんだっけ、世界王者のパトリックちゃん。
あ、はいはい。ね、
抜いたね。
抜いて、アンニュさんが、うん。じゃあまあね、オリンピックも。
うん。うん。うん、まだあとちょっとあるよね。うんうん、
これ撮ってる時はね、うん、まだ合ってるから。
2月20日の時点では。
うんうん。ね、東京にもね、決まったしね。うん。うんうん、
そうだね、まだまだ盛り上がるだろうしね。うん、うんうん。
期待。
はい、期待して、ね、まだメダル取れること期待して。うん。うん、でじゃあ、この辺で。
はい。はい、
せーの。
バイニョー。